イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレディオン、
プレイヤーからラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、はい、プレイヤーカラ
ーあ、そっから
もうね、あの今日の後半はプレイヤーカラーについて存分に語り合う回なので、うん、結構ね、なんか喋ること多そうなんで、巻きでいきましょう。
めっちゃ来たもんね、歌
いめっちゃ来ました、ありがとうございます。
じゃあ、あのイカさんは長く喋って、はい、おけいさんが切るっていう、
ああ、うん、編集者がね。
あ、じゃあ、いつもの
はい、
いつもの切られ方をする、ボドカに行ってきました、イカです。
はい、はい、マーダーミステリーいっぱい遊んでます、緑です。
近況報告だ。はい、ハンターハンターを一気読みしている OK です。
はい、
え、読んでなかった。
いや、ハンターハンターは私なんならリアルタイムにジャンプを読んで買ってたタイプなんで、その時読んでた。
いつからやってんねやっけ。
ハンターハンターは俺小学生の時にはもうやってたかな。からめちゃくちゃ長いんですけど、
はい、
あの途中で、
うん、
あの富樫先生が腰を痛めまして、うん、ま
あ、
ずっと腰悪かったんやけど、はい、もう続けられへんぐらいになってもうて、救済がちになったんですよ、
うん、あ、おけいさんが小学生の時に読んでて、
そうで、
まあ、今おけいさん、まあ、22歳とか3歳だから、
あ、そう、未だにね。
おお
おお、ちなみにボードゲーム始めた時よりもまだ若返っとるんですよ。だから
おお、俺とダブルスコアをやめる。
ダブルで済まへんけど
ね。もうちょい年いって
る。仕方ないよね。ハンターハンター。
あの間で 10年ぐらい救済してるようなタイミング。
そう、悠々白書が終わってすぐハンターハンター始まった感じか、
うんうんうん。すぐなんかな。すぐじゃないと思うけどね。俺が初めて買った時は、
うん、
ジョジョが第5部で暗殺チームが出てきたところやったから、
はあ、分からんけど
まあまあそれで、まあ、読んでたけど、あのそのキメラアント編っていう、
うん、
まあ、そのずっとなんとか編なんとか編って続いていってるんだけど、その中のキメラアント編っていうところで富樫先生の腰が爆発して、うん、で、まあ、基本的にもう各週どころか何ヶ月かに一遍みたいな、
確かに
週刊雑誌で ね、
う
ん、
そうだね、
ことが起こり始めていて、もう前読んだ内容忘れとる。
そりゃそうよ。
しかもあの復活したと思ったらラフ画みたいな、
うん、
あの全然その、
うんうん、
なんていうの、詳細に書き込まれてないものがもう本誌に載ってたのよ、う
ん、当時話題になってたよね。
でしかも俺は単行本買ってなかったので、うん、もう全然その辺が何が起こってたかいまいち分からへん、
はい、
上に、まあ、途中からジャンプを買わなくなって、
うんうん、
続き分からなくなってたんですけど、まあ、最近また復帰されたんですよ、
う
ん、
なるほど。
でしかも、単行本が1億部突破という記念もあって、今、
うん、
ジャンププラスっていうアプリで、ハンターハンターの、選挙編っていうところまでが、全部で300話ぐらいあるんですけど、300数十話あるんですけど、全部無料で読めるんですよ。
やば。
なので今恐ろしい勢いでそれを読んでます。そうで、当時そのあの途中でもわけわからんうやむやになっちゃったキメラアント編っていうのを一からまた読み始めたんですけど、うん、
なるほど、
めっちゃおもろい。
そうなんだ、
めちゃめちゃおもろい、もう富樫の頭どないなってんのっていう。
いや、でも当時はだからラフガヤとかやったし、そう、分からんかったよね。
まあ当時まだその時はもう高校生ぐらいではあったんやけど、
うん、
まあ間がめっちゃ空いた、中学生ぐらいか、うん、まあ、間がめっちゃ空いてたりとか、
うん、
ラフな絵やったりとかっていうので、
うん、
もうなんか何が描写されてるかいまいち分からへんかったりとか、
はいはいはい
はい、でお話の面白さも続けて読むと分かんねんけど、
うん、
間が空くと前何やったっけそもそもみたいなところなんやけど、
ね、
まあ、この数日間で一気に読んでいると、うん、ストーリーテリングのうまさが、
なるほど、
すごい、
うん、
でそこにさらにその単行本のイラストのちゃんと綺麗さ、
うん、
絵の綺麗さもついてくると、
うんうん、
まあすごい。
そうなん
ので全ジルン読んだ方がいい、
はい、
というのでおすすめでございます、う
ん、読みます。はい、マーダーミステリーはですね3連続で遊んできました。
めっちゃ遊んでる、
土日月と遊んだんですけど、
すごい、はいはいはい、
公演版マダミス、パッケージ版マダミスで、うん、公演版マダミスみたいな感じで、
うんうんうん、
遊んできました。
でその翌日はオンラインの TRPG やってやった
、ね、ああそんな感じですね、
すごい充実してる、
はい、マダミステリーこのスケジュールを喋った時に、
はい、
いやマダミスめっちゃ好きやねって言われたんですけど、マダミス好きなんですよ。
そうでしょうね、
はい。なので、マーダーミステリー作家協会理事になりました。
好きが高じて
好きが高じて
どっからそん な話になった
の。いやまあでもあの日本マーダーミステリー作家協会というものがありまして、今度ですね、はい、7月1日付で一般社団法人になったんですけど、はい、それより前はなんかこう社会人サークルみたいな感じで活動してたんですよ、はい、うんうん、より集まりで、うん、でそれがですね、まあ、今回一般社団法人化したということで、うん、あの代表の三水井さんという方にですね、声かけてもらいまして、リニューさんもぜひ一緒に理事になってくださいということで理事になりました。
俺もしかしてすごい人とポッドキャストしてるかもしれないな。
まあでもただその理事といっても、うん、まあ、何をするかというと、まあ、雑用みたいなことだったりとか、はははは、こう雑務だったりとかするんですけど、うんうんうん、
一般社団法人になると何が変わるの。
まあその会社になったということで、まあ、地域的にはこう上がるよね。今までは社会人のサークルの集まりだったよみたいなところが、うんうん、まあ、その社会的地位が出ます。
なるほど、
うん、
しかし地位が出るということは責任もまた
あります。
なるほど
ただ一般社団法人化してからですね、結構協会員になってくれる人が増えたんで、うん、まあ、それはすごい意味あったなと思って。
なるほどね、うん、
そういう集まりは必要やと思ってるタイプで、そこが結構、うん、中央というか、なんかそういうところが、うん、その適度なルール決めしたりとかも結構やってくれると、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
秩序がある程度平均化されるかなみたいな気分は、ね、
まあ、一般的な会社でも結構下請けの会社がこう寄り集まって協会になったりとかしてるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、そういう感じだと思う。
なるほどね、うんうん、まあ、元々趣味からね、うん、発展していってるコンテンツやから、
うん、
まあ、そこがルールを決めるぜってやると反発もあると思うけど、
うん、
まあ、我々はこんな感じでやってますよみたいな手本じゃないけど、
うんうん、
を示せるとみんな参考にしたりとかしやすいかもね。
ああ、そうやね。とかなんかやっぱりその店舗っていうところがこう力を持ってたりとか、うん、会社とかがね、うん、力を持ってたりとかするんで、まあ、協会員として作家がね、うん、より集まってると、
うん、
まあ、その分なんかこう意見を言ったりとか、
うんうん、
力持てるよねっていうところがこう大事だなと思います。
ああ、交渉のテーブルに着くときに、
うん、
まあ、同じ目線から喋れるみたいな。
そうそうそうそう、
うん、なるほどね。
そんな感じ。
そのふわっとマーダーミステリーという話が出てきたときに、
うん、
例えば、まあ、メディアとか、
うん、
テレビ局がマーダーミステリーを取材しよう、どこに取材したらいいんだってなる場合とかに、そういうところを探す。あ、その加担は加担協会あって、
う
ん、
確かに、
うん、
そうだよね、
結構そこに問い合わせがいくらしい。
あ、そりゃそうだわ、うん、
それでこうそれの話聞いて、うんうん、そういうのは必要なんだなっていうのは、
ね、なるほどね、
思ってたり、
はい、
そしてイカさんは、
はい、九州ボードゲームカーニバル、
うん、
5回目か
ははは、
になるのかな、うんうん、に行ってまいりましたと、
はい、
はい、場所は前回と同じ場所で、
うんうん、
はい、今回はまあサークルさんを絞ってで出展サークルさん、うん、半分80サークルから50サークルになったんですけど、うん、
はあはあ、
それでこう会場をちょっと半分にした。
なるほど。
でそれは規模が小さくなったからしょぼんじゃなく、
うん、
全部ちょうど良くなったんです、うん、
なるほど。
来場者の数もちょうどいい感じやし、出展者もちょうどいい感じやし、その、うん、来場者の数と出展者の数が合ってる感じで、
なるほど、
なんか全然なんかダメやったとかいうサークルさんもそんなに見受けられない感じ。
一応なんかデータが出てるんですけど、うん、7月11日土曜日が530人来場、
うん、はいはい、
12日日曜日が370人、う
ん、そんなもんそんなもん、
めっちゃめっちゃ人来てる、
めっちゃ来てるね、
うん、だからこうその50サークルぐらいで会場で500人超えてくると、
うん、
もう人がいっぱいおるって感じ。
うん、
で九州の方はなんかこう私有というか、
はい、
どんなゲームなんやっていうのをすごい積極的に知りたがる感じがあって、
ほうほう、
すごい私有が回りまして。
なるほどなるほど。
私有が止まらない。
うん、いいね。
もうこの私有いつできますかみたいな感じで
並んでる
すいませんみたいな、空いてる時に来てくださいみたいな感じ
そうなんだ、
いいじゃん。
で僕は今回宮野さんの、
うんうん、
はい、七鳥、
はい、
モブプラスと、
はい、
いうところでお手伝いして
ま
して、はい、なんか偉そうにまるでこう制作者のような感じで佇みながら実は売り子なんですってへへって言いながら、
うん、
でもすごいこう持っていくのちょっと少なかったかなぐらい、間違ったかなとかこう、
うん、
宮野さんが言うぐらい、うん、まあまあ
飛ぶように、
はい、買っていただきまして、
あり
がたいという形 で2日間
うんうん、やりまして、
うん、2日目は結構ゲーム大会とかのイベントとかね、
ボードゲーム
とかそういう感じで、
はいはい、
でまあお泊まりイベントっていうのが、
うん、
大祭ボードゲーム大祭、うん、御殿場にあるのと、
はい、
そのボードゲームカーニバル、うん、 以外ないと思う。
そうだね、はあはあ
はあ、2日間、うん、
現状全国でもない
っす。2日間でそのお泊まり付きの開催っていうのが全国で2カ所しかない、1カ所なんで、うんうん
はい、
やっぱ夜 の, そのボードゲームとかすごい盛り上がるわけです
よ。いやそうだよね、
1日目の夜にね、
うん、もうその会場がもう、何人ぐらいもう、50人ぐらいわーっとこう
すごいな、
もう10択ぐらい、
はいはい、
ゲームの択が立
つ、そのままゲーム会になっていく
とね。そう、金曜日早くから来て、
うん、
土日のイベントなんですけど、うん、金曜日から来て金曜の夜からもう遊べる状態とか、その交流会っていうのをやって、
はいはい、
土曜日もやって土曜日の夜も、
うん、
で日曜日で、ね、日曜日の夜はもう打ち上げ
しゃぶしゃぶやるみたいな。主催するっていうことを考えた時に金曜日夜からやろうって思われへんもん、うん、
まあ主催側大変いいでしょ
う。だからボードカニに関して本当にもうスタッフの方々ご苦労様ですっていう感覚は、うん、あったりして、もういつもねそのケンビルの丸田さんと、
はい、
あの、サニーバードの平さん、
うんうん、
基本的にねそのイベントをやっていただくんですけど、うんうん、平さんはもういつも起きてるんか寝てるんかみたいな感じでひょろしながらこうみんなとすごいこう付き合いがいいんで一緒に飲みに行ったりとか、
うん、
ちょっと離れた会場のところにその、はい、あのバーがあったりして、
はいはい、
そこにも突入していったりとか、
うんうん、
そういうこともしたりとか、いろんな遊び方があったなっていう形で、うん、すごい楽しいイベントでございました。
いいですね、
はい
はい、
来年もやってくれる雰囲気はプンプンしておりますので、もしかしたら会場が変わるかもしれないみたいな感じで、なんかいろいろ今回を踏まえて模索もしているから。
なるほど。
いや、なんか全体の話じゃなくてイカさんの話を聞きたいんだけど、イカさん何してたの？基本的には売り子をしてた。
売り子、うんうん、全然売り子、まあいろんなブース回って、なるほどとか、うんうん、そのゲームの専門学校の方が、うんうんうん、あの、出展されてて、
なるほど、学生さん、
学生さん、
うんうん、
その引率の先生と学生さんが作りましたよっていうの
を、う
ん、
なるほど、
あのアブストラクトのゲーム1個買ったりとか、そういう、あとすごいあの制作、その人形とかそういうアイテムを作ってらっしゃるサークルさんもあって、そこでもちょっと指人形のゲーム1個買ったりとか、
だ
からいろいろ
個性豊かな、
うん、だからすごいそのゲームマンとかとはまた違う、
うんうん、
あのそうだよね、
地方やからこその、
うん、
あの個性豊かなあの出展がされてたなという感じですかね、う
ん
う
ん、なるほど、
うん、俺は売り越してました。
なるほど。またじゃあ来年も楽しみですね。
いけるかな。元気なら行きます、
はい
はい。
まあ、今年はね6月から7月に変わったみたいな感じがあるんだけど、来年も夏かなって感じかな。もう
急に暑くなった初日ぐらいの感じだったんで、
はいはいはい、
まあまあ弱ってる人は弱ってたって、僕も夏バテになりましたと。
なるほど。
ことで終わり。
前半はじゃあ以上で、後半はテーマトークでございます。
はい、
はい、
はい、後半でございます。
はい、
はい、
今回のテーマは、
あなたのプレイヤーカラーは何ですね。
カラー、
はい、
カラーはね、
もうあまりにもお便り来ねえから、
はい、なるほど、
もうお便りが来てほしいがゆえに僕からもう募集という形でリクエストを投げかけたところ、
はい、
まあまあお話も来ていただき、
はい、
けど先に僕ら3人の、
そうね、
あの普段あのゲームを始めるときに、
うんうん、
色を決めることが多いじゃないですか。
そうね、
プレイヤー
ね、
その時にプレイヤーカラーっていうその自分の好きな色を取るじゃないですか。
まあまあそう
ですね、とか結構ゲームで長くやってるとこの色を取ろうっていうのなんとなく決まってくるんですよ。
はいはいはいはい、
それに関して話できればなという。
なるほど、
はい、
じゃあ言い出しっぺのイカさんからいきますか。
僕からいきますか。
はい、
僕はね断然緑。
確かに緑があったらイカさんに放り投げてる。
もう僕が結構このメンバーでは緑って感じ、
はい、
そうね、
けど意外とね緑選ぶ人は多いんですけど、
うんうんうんうん、
そのなんですかね、あの 色で、うん、そのゲーム層っていうのを見ることがあるんですけど、
うん、
赤は積極的にゲームやる人で、青は冷静に判断する人でみたいな。
プレイヤーカラー占いみたいな。
じゃあ黄色はカレーが好きってこと？
いや、あのそれはえらいことになるんで、キレンジャーになっちゃうんで、まあ、黄色の人は結構あのプレイが自由かなって感覚は、ね、あったりは、なんかもうその突き進む感じがあるんです
よ。なるほど。それで言うと緑は？
緑は、
はい、
あの 特に誰で緑は何やろな、まあ、自分が好きな色がゆえに客観的に見れてない。
あ、なるほど。
他の色は客観的に見れてるんですけど、うんうんまあ、緑は、まあ、あのゲームを楽しめりゃいいかなみたいな優しめ優しめな
参加する優しい
です、ね、自然な色、
参加することに意義ある系の色かな。
あ、オリンピック系の
色、オリンピック系の色かなって思って、だから結構緑を選ぶんですけど、緑取られた時に急にうんってなるんで、は
い、そもそもなぜ緑を選ぶの？
緑好きなんですよね。
あ、
緑って色がなんか、
それじゃあボードゲームに関わらず他のものでも緑が好き、
うん、緑って、
うん、
赤とか青とか原色系で混ぜって作る色ちゃうやん、
うん、
緑って混ぜる色の一番最初ぐらいの気持ちがあって、
まあ、青と黄色混ぜてね、
そうそうそう、だから結構はっきりしてるけど、
うんうん、
ちょっとこうハイブリッド感
が、
う
ん、でもイカさんが緑の服着てんの見たことない気がするけどな。
いや着るとき着るで、だってなんかあの、沖縄のサイコロ堂のパーカー、
うん、
俺真緑のやつ買ったで、
あ、そうなんだ
緑そんな、うん、けど基本黒を着ちゃうけど、
まあ、黒か赤のチェックかみたいな感じ、
うん、チェック柄あったらチェック柄ってけど黒はちょっとゲーム層的には、
うん、
あのなんか通常のプレイじゃないプレイで勝ちそうなタイプみたいな、
あれあんまりないよね。
まあまあ、 あのテラフォーミングマーズとか、うん、一部のゲームとかではあったりします、
ね、たまに黒はあるけど、うん、黒と白ってあんまりないかな。白の方が多いかもしれない。
カタンとかにね、白あるね、
うん、そうね、うん、
じゃあ僕はこんな感じで、じゃあ、リニョリは？
私は赤です。
ああ、赤、
赤っぽいわ。
確かに赤の方が多いね
ああ、なんか、うん、まあその最初あのボードゲーム始めた頃とかって赤、青、緑、黄色みたいな、
うん、その4色
っていう4色が多かった。最近はなんかあのね、あの色がよくわからない人対策とかで、
うん、
なんかこうあの謎の色が入ったりとかするけど、
まあまあなんかね、紫色とかね、
うん、
する時もあるし、
う
ん、
そう。でもまあ、 あの赤あったら赤取るし、
うん、
なかったらなんかそれに準じるピンクとか紫とか取るかな。
それ系は何かしらあるよね。
うんうんうん、
赤方向の色は、
うん、そうそうそう。で戦闘物でも、まあ、黄色はかろうじて女子かなみたいな。
ああ戦隊物でね。
そうそうそうそう、
うーっとね、7割くらい女子かな。
そうそう、可能性あるじゃん。
はいはいはい、
うん、キレンジャー以外男子はなんかどっかのタイミングであの黄色は女子って感じ、うん、
なので青とか緑とか取らなくって、うん、基本的には赤取ります。
ああ、
うん、確かに青とか緑は男性色感はあるよね、
う
ん、確か
に、うん、あ、確かにそうかもね、
まあ、だから私自分のツイッターのアイコンにもあの、うん、赤のミープルつけてるんですけど、
うん、確かに確かに、
これアピールですね。
あ、私は赤をいただくんだぞと。
赤取るぞと。
今回男や女や言ってますけど、
はい、
あの一意見なので
個人の感想ですね、
はい、個人の感想なので、は
い、BGA でもその選べるのよ、自分のプレイヤーカラーが何にしたいかっていうのをプレミアムなら選べるんだけど、
ね、
この間プレミアム外れたんで、
はいはいはい、
ちょっと外れた時に黒になってちょっと絶望しました
なるほど、
サイスで黒になった、あ、黒になってると思って
あれサイスは選んだ色で選んだ国で決まるんじゃない
の？マジで選んだことがあるかな、分かんないですけど、なんかのゲームで黒とか青とかになって絶望しました、
はいはいはい、なるほどね。確かにゲームによってはその選んだ陣営とか勢力によってもう色が決まってるやつもあるから、
ね、
う
ん、
あ、
なんか赤とかね、特別な色にされがちか、そういう点で。
確かに
普通の青とか黒より、
うんうんうん、うん、まあ絶対ほぼ赤系は入ってるからね。
うんうん、うん、OK さんは？
私はね、余り物派です。
あ、そうな
の。あ、
はい、
この言っています余り物
派、はい、別にこだわりはなくって、
うんうん、
で何も言わんかったらなんか青振られること多いなぐらいのイメージ。
うん、
はい、
でこの3人でゲームやると大体赤緑ってなるから青、うん、青
そしたら青か黄色かみたいな感じになる、
う
ん、
そうだよね、
けどそうそうそう、黄色はちょっと視認性がね悪いというか、あのボードに紛れちゃうことがあるから、割とパキッとした色で青を選ぶことが多い。
昔あの暗いボードゲームバーで遊んだ時に、
そうですね、
紫と茶色の見分けがつかへんって言ってた
よ、ね、俺つかへん、
うん、
あのロンドってゲームがあるんですけど、あれは紫色と茶色があるんですけど、
ね、
薄暗いと、
うん、
あの間違って普通1回出したことがあって、
分かんないよね、
分からんかった、
うん、
だからまあ別に明るいとこだったら全然意識したことないけど、
うんうん、
あ、ちょっと色覚特性あんねやっていうのは少しそれで思った。
うん、そうか、
結構弱くある人多い 感じが、
まあ、俺特に男性はね、性何十パーみたいなレベルでおるからね、
うん、俺も赤とオレンジがちょっと見分けつきにくい
って、
うんうんうん、そういうのはあって、
うんうん、でまあそれで言うと視認性の話をさっきしたんだけど、うん、ちょっとわ私の友達で、うん、あの変わり種で行くと、うん、カタンでは必ず白を取りますっていう人がいて、
はい、
なんでなんて聞いたら、うん、視認性が悪いからって、
ああ目立たへんから、
そうあの場所をたくさん取ってるとさ、うん、ヘイト買うやんか、
あ確かに
陣取りゲームとかやと、うんうん、とかで目立つ色だとより強く見えるから、
白がちょっとあの盤面に紛れるから、
そう盤面に紛れるから俺は潜伏したいから目立たない色を取るんだっていう、
数えりゃ分かるやろ
いうプレイヤーが知り合いにいます、
うん、もうその差さえも取らんと、うん、あの競技方ってなかなかっていう、
そういう話、全然競技プレイヤーじゃないねんね全然競技プレイヤーじゃないねんけど、うんまあ、それで白を取るよっていう
コンテンツ、なんとなく5点と5点でもあなんか赤の方が多いなって思われるってこと
だ、そうそうそうそう、う
ん、やっぱ赤とか青は強く見えるんよ、
うんう
ん
まあ、ゲームによってはねそもそも欲しい色がないやつとかもあって、
あえて白はいいね、
はいうん、あのこれをこのテーマにした時に私が真っ先に思い浮かんだのが、うん、クランズ・オブ・カレドニアっていうゲームなんですよ、
はいはいはい、
うんあれはすごい色が変わってて、うん、確か赤、うん、水色、黒白だったはず、
変わってるよね、
そんな
変わってる、
変わってた変わってた、
多分あれはその色覚特性対応なんやと思うんやけ ど、
うん、
まあだから普通の青とかじゃなくって水色、すごい鮮やかな水色を使ってるとかで、その水色のイメージがすごい強かったから、 あれカラー選ぶときにみんななんかもやっとしながら撮ってんのかなって思いながら
確かにないなっていつも選んでる色ないな
そうそうそう、
なんか暗い色というか暗色系のでなんか集めてるんかな、うん、どうなんやろね、
うん、
っていう風な感じで私はやっておりますが、はいはい、じゃあお便りを紹介していきましょうか、
はいね、せっかく募集したから読まへんとはならない、
めっちゃ来たから、
はい、
ありがとうございます、
じゃあもうガンガン僕から読んでいきましょうか、
はい、
はい、
いきますね、タクチックさんです、私のプレイヤーカラーは余ったやつで濃い色です、
うんうんうん、
息子とプレイすることが多いのですが、息子は黄色か水色あたりを選ぶので、うんうん、選んでもらって余ったものの中からできるだけ濃い目のやつを選びますと、見やすさ重視、
なるほど、
俺だ、タクチクさんは俺だ
タクチクさんの息子さんともあのボドカリで遊んだりしたんですけど、確かに水色な感じ、なんかイメージはそんな感じ、
まあ、子供たら、ね、その娘は赤を選ぶとかある、う
ん、なんなら娘からパパはこれねって渡される、
うん、選ばれるよね勝手にな
ぜかあの、はい、4人で遊べるゲームを2人でやった時に、うん、パパは黄色と緑ねって2色渡されるのそうなん、
うん、
両方やるの、さ両方やるって言われて渡されたりする、
余ったやつで濃い色っていう、
うん、
そこがちょっとこだわりが、濃い色が好きっていうの
は
こだわりがありそうな感じ、
はいはいはい、確かに確
かに、
うん、はい、はい、ありがとうございます、じゃあ、続いて、
うん、
金さん、はい、プレイヤーカラーは体感で一番人気の緑です、
なるほど、
小さい頃から緑色が好きだからです、植物、森とアウトドア好きとしても癒されるしいいですよねでも戦隊物の緑は大抵太ってるキャラなので特に好きではありませんもっと深い理由があるはずですが、
そうかな、全体的に共感できないんだけど
え、でも植物とか森とかアウトドア好きはいい
ね、一番人気の緑です、
一番人気か分からんけど実は今回後から出てくる中にも緑の人はいます、
うん、ああそうなんだ、
はい、なんかねプレイヤーから選んでっていうと率先して緑を早く取る人が多い感覚はあるのと、うん、俺が緑やからやけど、その金さんも多分緑がなんで好きなのか分かってない、
うん
ああ
多分無理やり理をつけようとしてるけど、
戦隊物の緑は大抵太ってる、最近そんなことないだろ
う、うん緑太ってるかな、
なんかね最近の戦隊物はみんなシュッとしてる、
シュッとしてる、
まあ、だってそれはイケメン俳優の登竜門やから、
そうそうそうそう、
イケメン俳優がさ変身したら太ったらやばい
な太ったし
急に
戦隊、それはスーツアクターが悪いやろ
その昔の戦隊ものは個性があったんや、
はいはい
はい、うん、
だからそういうイメージ、金さんもいい年やってこと
で、
なるほど、はい、
はい、しばらつあった熊本さん、プレイヤーカラーの話、私は名前から黒を選びます、しばらつって黒なんですか、ね、
う
ん、
そう、
うん、しかしながら子供たちも選びがちなのでその場合には青色を選びますね、黒は名前から、青は出身地が海の近くだったからもう遅いかな、あの、ま、あの間に合って
ます、間に合ってます、
はい、お子さんおられるんかな、
そう、ね、
確かに、うん、まあ子供は優先されるよね、
まあ、まずは子供から選びって言っちゃうことが多いかな、
うん
けど親も子も黒を選ぶっ ていうのは
確かに、
うん、親子似る
似るかな似てないね。
いや、どっちかっていうと、まあ、そのパパがずっとじゃああの黒を選んでいたというところからじゃあ黒を取るみたいな、
あ、それはあるかもね。
その様子を見てるから、だからパパが、うん、おけいさんは選ばないからパパこれねって選んでくれるけど、うん、実はパパをよく見てる。
確かにそうかもしれない、うんうん、ちなみに息子の方は緑です。
あ、緑だ。
うちの我が家の息子は緑を選びます。
あら、じゃあ喧嘩やな。
ちゃんとゲームしたら喧嘩です。
ちょっと俺緑を考えないといけない時期が来た。
、はい、でも確かに海の近くに出身だから青は、ね、素敵ですね。
素敵、ね、
いい話やんこれね、めっちゃ、はい、じゃあ、私が、たま、沖縄のミップル君ですね、はい、はい、沖縄のミップル君です。主張が強い、僕のプレイヤーカラーは緑です。
出た。
緑は癒しの色で好きだからです。
お、
好きな色が被った時は他の方に譲るので、緑がない場合は紫かオレンジを選びます。
うん、
それもなければ黄色か青です。好きなプレイヤーゴマはアグリコラの家族ゴマです。
え、アグリコラの家族ゴマってディスクやんね、
うん、
丸いやつやんね。
いやいやいやいや、
これ初めてインスト見た時にこれを家族とするのみたいな。これはあの特典とかの時に使うやつじゃないのみたいな感じやって
る
の。
そうだよね、まあ、そこだけなんかあのなんかふわっとしてる。
そう、概念ってなる。
概念、
沖縄のミープル君にはあれが見えるんやろね。
それでもなんかすごい順序がついてるね。緑、紫、オレンジ、黄色、青みたいな、
すごいしっかり決まってるね。
この順序ね、すげえわかる、うん、緑好きやったらこの順序あるかも。
マジで、
俺もなんか紫とか黄色すごい納得するのよ。
なんか紫とかオレンジとか、まあ、ない場合もあるよ、
ね。まあ、結構珍しめの色やね。
そうそうそうそう、
だからそのあんまり直線的な色がだから好きじゃない。
うん、
まあ、確かに混ざり気のある色、
レア色から取っていくみたいな感じ。
そう、なるほどね。じゃあ緑の人は次が紫かオレンジかどうかっていうのを金さんにも聞きましょう。
あえてね、
はい、うん、では続いて、
はい、
スケロクさん、
うん、
自分のプレイヤーカラーは黄色です。
お、
初めて。今乗ってる車の色も黄色です。
お、
キャリーケースも黄色です。家で普段履きしてるクロックスも黄色です。なんで黄色かは分かりません。
すごい、
やばい、
イメージないけどな、スケロクさん黄色っていうの。
やばい。
黄色好きなんやね。
すごいね、いや、こんなに黄色で統一してるの素晴らしいね。
これはシンプルに黄色好きやな。
いやでも、
うん、
好きな色なんでって聞かれたら確かに分からんよ、う
ん、分からんよな、そう、理由とかって難しい。
なんか培ってきた謎の経験則があるんやね、
まあ、
その色が好きってなっていく、
うん、でもなんかあなたは何色だよねっていうの分かってたら、うん、あの選ぶときにあのガシャガシャガシャ、はい、イカさん緑、
うん、そうそう、
渡せるからそれがいい。
確かに分かりやすい、うん、俺みたいに何色でもいいよが一番困る、うん、今日の晩ご飯何がいい何でもいいよが一番困るから
喧嘩だ。うん、
はい、
はい、サニバ日和編集長、イカさん、先日ありがとうございました、
う
ん、
はい、ありがとうございます。そうですね、
はい、私のプレイヤーカラーは緑色です。
出た。
本当は青色がいいんですが、年始に引いたおみくじのラッキーカラーのところに緑色って書いてたので、とりあえず今年いっぱいは
今年限定や。
そのちょっと変えがちなタイプっていうか、
うん、
まあまあまあ験担ぎ的なね、
うん、
いいですね、
移り気があるタイプ。
いやでもこれは明確な理由があって私は好感が持てますね、
うん、理由がなかったら色好きになっちゃダメな
の。いやいやいや、その明確にこれが好きが決まってるっていうのは、ね、
まあ、助かりますね。
助かる、
このお便り的には助かる。
でも普段
サニバ日和さんね、最近あのよく見ますね。
確かに、
うん、
でも普段青色渡してる人は、いや今年は緑でって言ったらちょっとドキドキするかもしれない。ああそうなん、
うん、大丈夫みたいな。
いや、多分サニバ日和さんはあの、うん、イカラジをあのその会って話するまで知らなかったんで、
あ、なるほど、
イカラジってあるんですよって聞いてくださいねって、うん、まあ、聞かないとは思うんですけどって紹介しといたら、うん、なんかこうやってこの、
え、嬉しい、
見てくれたっていうか、これ21時間前見てくれたということは、
うん
うん、今がその2日3日後ぐらいなんですけど、
あの、あ、ボロカニから、ね、
多分それで見てくれた。
ありがとうございます。
ありがたいですね、はい、今後ともよろしくお願いします。
イカ宣伝部長。
はい、じゃあ続いて、
はい、マジモリさんですね、はい、はい、趣旨とは違うかもしれませんが、私のプレイヤーカラーは特にないです。
うん、
色を決めておくと、かぶった時どうしますと譲り合いになったり、他の色が自分の色を取った時に、あ、取られちゃったと思うのが嫌かもしれません。 締め切り勘違いしてたすいませんって、ね、いやそんなことない、
はい、間に合いました。
大丈夫です、
全然大丈夫です。一番ギリギリです
そう、夜収録してるけどこれ12時間前に投稿されてますね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。あでもね、分かるかも、う
ん、これはお計算タイプ、
まあまあそう、うん、でこれはでもね、俺は決まってない理由はその譲り合いになるというよりは別にこだわりがないからやねんけど、うん、まあ、そのもともとするのがどちらかというと避けたいっていうのはマジモリさんが言ってたことかな。だからどちらかというとその例えばボードゲームカフェに行って、うん、その固定じゃない人たちと遊ぶことが多い人はこういう考え方あるかもしれない、
ね、
はい
は
い、固定の人だったら自然と色決まってきたりするもあると思うから、
そうだよね、
やっぱその環境によっても違うかもしれませんね、
うんうん、
まあ、結構、ね、ゲーム始めた時に どの色しますって言った時大体の人困りますからね
確かに
さっと取る人は慣れた人なんで、
うんうんうん、歴戦のプレイヤーたちは勝手に自分たちを取っていくから、
うんうんうん、マリオちゃんあの分別し始めます
真ん中にあの駒が溜まってどうします、うん、ってなってるのは、うん、まあ、確かにゲーム初心者って印象があります、う
ん
う
ん、もしくはあのすごい気遣いのできすぎる人たちかもしれません
どれにしますこれにしますこれにしますって言って俺に茶色が来た時茶色かってなる
あまさにここに書いてある通りじゃないですか。
なるほど、茶色か、まあ、やってやろうじゃねえか茶色でってなるけど
なんだその俺が茶色に見えるかみたいな
話もう確かに青とか普段選ばん色選ぶと間違えることある。
ああなるほどね、
普通に間違えて動かしたことあるから、
はいはいはいはい、
自分のプレイヤーから決まってる方がまあいいっちゃいい。
あ、
うん、まあその別の色を担当した時に、うん、緑を動かしちゃうのはあるから、
うんうん、
あのあんまり決めすぎんのも良くないなって思う時は、
うんうん、
まあ、癖がねついちゃうと良くないなと思うけど、
はいはいはい、
決めてる方がなんかこういう話の、ね、うん、種にもなるし、けど決めてないも話の種なんて、
うん、
あの申し訳なさそうにしてあったけど全然そんなことないんで、
う
ん、
まあ、それで言うと私あのテラミスティカとかサイスとかみたいに、うんうん、選んだ勢力で色が決まるゲームは、
うん、
なんかスムーズで好きです。
ああ確かに。
どの色にするの話が一切出ないから。
そうだよね、うん、勝手に決まってもらった方がいいかもしれない。
この国はこの色みたいな、
そうそうそうそう、
あったりすると、うん、確かに確かに。
でも結構スムーズで好きです、う
ん、それはもうゲーム側が決めてくれてるわけやから、カラーを、それはいいですね、はいはい、
ここまでが X にポストされていた、
はい、
ハッシュタグでいただいている内容ですが、
はい、
スタンド FM の、
うん、
レターでもいただいてますのでご紹介していきます、
うん、ありがとうございます。
まず1つ目、テチロンさん、
うん、
イカラジの皆さんお疲れ様です。テチロンです。プレイヤーカラーということですが、僕は先に取ってもらって余りカラーをもらうタイプです、
うん、
向こうから先に選んでくれと言われたら話が進まないので、とりあえず目についた色を取ります何の面白みもない話ですみません。もうすぐボドカニですが、リニョリさんやおけいさん来られますかそうそう、去年におけいさんと遊んだカードゲームを中古で見つけて買いました。脱線しましたが、ではでは。
あ、
はい、
うん、
あの少し不思議というゲームをね、
はい、
あれね、
遊んだので、
うんうんうん、
それを買っていただいたみたいで、うん、またやりましょう、
うん、
割とやってみるとおもろいゲームだったんで、
うん、
やりたいですね、
はい、
うん、
そして、余ったカラーをもらうタイプ、
うん、
はい、しかもこだわりがない派なので、うん、これはテチロンさん私ですね、
うん、なんかそのあの特に色がない人が申し訳ないっていうのが思われてるのが申し訳ないっていう違うんだよ、ええ、違うんだよっていう、それはそれでええんやでっていう、
うん、まあ、特にテチロンさんみたいにボードゲームカフェの、
うん、
まあ、あの店員さん側の人たちなんかはあんまりこだわり出さないかもしれない、
ね、確かに余ったやつでいいですよって言ってくれるかも、
うん、あったかもしれんけどなくなったかもしれない、
ね、そう、まあ、プレイヤーで遊ぶときはこれだけどみたいなのもあるかもしれ
ん
けど、
うん、
確かにそういう傾向あるかもしれませんね、うん、
ありがたいです、
はい、
そしてもう一個お便りです。りょうすけさん、
はい、
りょうすけと申します。いつも楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
僕は
雷豪か、
僕は雷豪とダイスディライブというボドゲにちなみ、空いていたら緑をプレイヤーカラーにします。
緑、
はい、雷豪はレッドアイゲームズさん作の忍者テーマのボドゲで、ヤクモ家やシグレ家などの各家に分かれ、ナルトの、ホカゲのような存在の雷神を目指します、
うん、
以前レッドアイゲームズさんのゲンマのブースでランダムで引いた玉を水につけると色が変わり、その色がテーマカラーの家に属するというプロモーションをしており、僕は緑がテーマカラーのクゼ家でした、
うんうん、
あとダイスディライブはナイアガラゲームズさん作の鍵がかかった本のような見た目のボドゲで、
うん、
購入時にランダムで鍵を引くのですが、それも緑の宝石がついた鍵でした、
うんうん
う
ん、
そういった縁もあり緑にしています。長文失礼しました。
あ、
すごい、
その鳥が生まれた時に親と思うのと一緒で、
うん、強めの刷り込みきた、
うん、多分その、うん、なんか結構最初の方にやったゲームのそういう思い出がプレイヤーカラーに染み込んだ可能性というね、
そうだよね、なんか縁はあるもんね、ただおみくじ引いた時に何色が、うん、みたいなの、
確かに確かに、さっきの話も一緒やね、
そうそうそうそ
う、うん、
レッドアイゲームズさんも、ナイアガラゲームズさんもあのインディーゲームのところだけど、うん、結構、うん、まあレッドアイゲームズさんちょっとごめんなさい存じ上げないんですけど、
うんうん、
ナイアガラゲームズさんはすごいあのオモゲーとかっていうのをがっつりコンポーネントで出してくるところなので、まあ、この本鍵がかかった本みたいなやつに鍵がついてくるみたいなプロモーションやってはったのはすごい、うん、あそこやってそうって感じですけど、
うん、楽しいよね、そうすると
買うのが一つ楽しみになってるのいいよね、
うんうんうんうん、なるほどね、まあ、そういうのは確かにあるかも、そのプレイヤーカラーの駒を、
うん、
あの引いてくださいみたいな、持って帰ってくださいみたいな、
はいはいはいはい、
プロモーションができるかもしれないです
、うん、逆にじゃあ普段のゲームをやる時に、
うん、
各色を1個ずつ取っといて、はい、
うん、
じゃあ僕はランダムに引いてくださいってされるのはどう？
あ、別にそれでもいいな、
あ、
うん、ランダムで
それで茶色が来てもいい、
じゃんみたいな、うん、全然いい
茶色を下げないで。あいつもいいやつや。
いや茶色は紫と区別つかんから。
そしたらなんかこう、ね、運命の色みたいな感じはする。
ああ、なるほどね。
うん、いや、とりあえず緑が多いね、うん、
やっぱ緑、あの、この色ですって決めてる人の中に緑が多い可能性ある。
うんうんうんうん、緑好きは決めたがるっていう傾向もあるかもしれない。
なるほど。確かに。
じゃあちょっと緑をやめようかな。
イカさん、あの大多数、マジョリティはその好きじゃない。
いやけど確かに緑ぶつかることは多いんよ、あ緑取られたっていうのは結構多いんで、ちょっともう第2第3のやつ色を決めとか
ない、だから紫オレンジが第2候補で、
いや紫って意外と入ってないで、
まああんまりないね、
なるほど、
で第3候補が黄色紫、あじゃあ黄色青か、
いや 青でいこうかな、いやけど俺青のキャラが似合わないのよ
その青はクールキャラみたいな幻想が強いねん
俺色がちょっとね色でイメージつけたいタイプやからますます良くないのよ、
は
い
は
い
は
い、
完全にゴレンジャーやから、
はいはい、俺緑ぐらいって思いながら言ってるから
緑を脇役か何かだと
控えめ、緑は控えめ、
あそれはあるかもね、
そうけど大事な時に出てくるのが緑なんですよ知ら
ん
けど、
はい、まあ、今回ねいろんな方からこうやってお便りいただきまして紹介してきましたけど、はいはい、本当にありがとうございます、
ね、こんな感じでもうあの返答していきたいと
思
いますので、あのいろいろください、
はい、なんかあの会話してる感じとか、ね、
テーマ決めなくてもください、
うん、
はい、そんな感じで後半はプレイヤーからの話をいたしました、
はい、はい、
はい、
ボドタのコーナーは先ほどまでで全部読んだのでお休みです、
はい、
ありがとうございます、
お休みというのか、
は
い、
では宣伝します、
はい、
フォアスピール2026秋がですね、うん、9月26日に3都市合同で同じ日にやります、
同じ日に、
同じ日になったんですか、
同じ日にやるんですか、
知らないと思うんですけど、
存じ上げないですね、
は
い、
ありがとう教えてくれて、
東京と大阪と名古屋と同じ日にやるんですよ、
はい、なるほど、
はい、
そうだったんや、
その客の奪い合いみたいなことしていいんですか、
いやいやそんなことないです、
はい、
どうせどっか一個にしか出れないんであ
そっか、
はい、東京にね、申し込む方は東京に申し込んでもらって、はい、大阪に申し込む方はみたいな、名古屋はみたいな感じで申し込んでもらったらいいんですけど、
はい、
でそれの募集が始まっております、
もう始まった、
はい、ちゃんとね用意どんで始まってますので、
はい、
7月15日から、22日までの1週間だけ、
はい、
はい、今年はそのゲームマーケットもすぐなんで、
うん、
正直10月にあるんで、
はい、
タイトです
準備時間があまりない、
そうなんですよ、
大変だ、
うん、なんか今年のゲームマーケット の、 その出店入金方法知ってますか、
いいえ、
実
は知ってるけど、
うん、出店した後そのまま入金する必要があるんです
よ、そうみたいですね、
うん、なのでね、ゲームマーケットの運営もタイトだと思うんですけど、はい、フォアスピールもタイトです、
大変だ
出店&入金、
そう、
そうそう
そう、
X で募集
&入金、そう X でちょっと話題になってましたね、
イカさんはねお手伝いなんで知らないと思うんですけど、
ああそうさ
ちゃんと金出してないから
俺がブース出すわけがないと、
うん、そうそうそう、だから普段は出店してからなんかこうメールが来るじゃん、
う
ん、
そうね、
入金してくださいって来てから、
う
ん、
その
入金すると思うんですけど、うん、もう入金出店&入金してからもうそれで申し込み完了
もうこれはね運営側でね、うん、いやもうどうせ1回メール送るんやったらさ最初から入金させたらよくない、それだってなったんやと思うね。
いや確かにあの画期的だと思います、
うん、
人がいないってことか。
いややっぱ大変やと思う
し、どうせあの出店申し込みした人は全部通るってことだと思う、
うん、ああ、
うん、
だからもう全員当選すると。
そうそうそう、
抽選する抽選するから一回挟んでたんやろね、
う
ん、
だよね、うん、もうその必要がないから、
うんうんうん、
場所も広いし、
うん、はい、なので、フォアスピールもその申し込みを22日の、うん、夜23時59分まで受け付けておりますので、
はい、
もし申し込みをするという方はもう忘れないようにしてください。
はい、
はい、何をするかというとボードゲーム大規模試遊会です。
はい
はい、あの実はですね別にゲームマーケットに出るとかどっかのイベントに出るというゲームの新作じゃなくてもいいんですよ
というルールになったんですよね。確
かあ、はい、あの旧作とかでもいいんですけど、うん、あのその場で、遊べるボードゲーム完成版のボードゲームさえあれば、
はい、
あの出展していただけます。
もう、うん、モックはダメなんですか。
モックだとダメです。テストプレイのモックとかだとダメなんですけど、
はい、
まあ、あのその場にねあの遊べるものがあればあのお客さんが来て、
うん、
はい、買うことはできないけど遊んでもらえるよというイベントです、
うん、
はい、ぜひねあのお申し込みください。
はい、
よろしくお願いします。
はい、イカの動きをお話しさせていただくと、
はい
はい
はい、2026年8月2日に、
うん、
ボードゲームサマーフェスティバルっていうのがあって、
ボード様、
はい、ボード様、それはなんか川崎でやるようだ、
神奈川県、
はい、
はい、
でそれがあの、モブプラスあの7通りが出るので、
はい、
あの行かせてくださいと。
お手伝いに。
私長崎を見たいです。長崎じゃない、ごめんなさい、川崎を見たいです。
はい、
はい、ぜひお願いしますということで僕はもうあの出店がある。これ60サークくらいであるんで結構規模でかい、
うんうん、
あのイベントになってるんだなっていうのはちょっとこのイベント初めてなんで見たいなと、
うんうんうん、
フリーマーケットとか謎解きとかもあるようですよと、うんう
ん、はい、
でもう一件が、
はい、
TGFF テーブルゲームファンフェスタでございまして、
はい、
こちらも同じようにあの、七鳥で参加させていただきます
ので、はい、これは大阪のイベントですね。
そうです、大阪マイドーム大阪で、
はい
はい、行われます。これリニューよりも出るんだね。
はい、リニューよりもマーダーミステリーを販売してます。
はい、あ、イカとリニューが存在している空間に来てくれということで、
うん、
ぜひお願いします。
もともとは TRPG のイベントだったけど今はマーダーミステリーも結構多いんかな。
結構よろずになってるんちゃう、うん、TRPG マダミスボードゲームラップ等といろんな そういうあのアナログな遊びを基本的に扱ってると、
うん、確か前もって予約しといて、うん、TRPG の宅に入るみたいなこともできるイベントやったと思うので
、物販もね売ってますよね、
うん、
感じのイベント。
いろんなことやりますよと。
そう、ね、
でも有名人めっちゃ来るんで、もうこれはもう、ね、あの既読。
そう、前もってねあの調べて予約していくとより楽しめるイベントです、ね、
そう、あの本当にこう SNE の方が GM やってたりとか。
そうですね、
そういう本当にあのプロの方 の、 あの、
はい、
プレイが見れたり
する、うんうん、
そういうのをぜひ味わっていただきたいなと思います。
はい、
はい、
ではエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。アップルポッドキャスト、YouTube ポッドキャスト、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカとリノイと K のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @ikarajiあてかハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい。
今回のお相手は
イカと
リノイと
OK でした。
イカラー。